看護現場からの発信。安心と信頼を高めるモジュール看護。私たち4病棟では、2007年からスタッフ数人ずつでモジュール、班を作り、患者に退院まで継続的な看護を提供していく、モジュール型継続看護方式や患者参加型看護計画を導入しています。モジュールチームで患者さんと家族の闘病を支えた A さん、60歳代、男性の事例を紹介します。A さんは2004年に起こした脳塞栓で、右半身の麻痺と運動性失語があり、意思疎通も困難な状態でした。介護者は妻と長男。入院後も毎日来院して面倒を見ていました。意思表示と追歩行ができるように、口から食事を取れるようになってほしいとリハビリに高い期待を寄せていました。入院当初から A さんは痰の量が多く、誤嚥の危険が高い状態だったので、食事、服薬を一時中止しました。妻は、パンはむせずに食べられていたのになぜ、誤嚥するのかと、麻痺による嚥下の機能低下を理解できずにいました。嚥下訓練を開始しても食が進まず、体重減少が見られた A さんに医師は、経管栄養または胃ろう増設を進めましたが、口から食べられるようになることを願っていた妻は涙ながらに拒み、IVH 中心静脈栄養導入となりました。IVH は感染リスクが高まること、腸を使って栄養を摂取することは免疫力向上にも役立つことなどを日々の食事介助や訓練などの中で繰り返し説明し、ご家族は経管栄養に合意してくれました。しかし、食事のたびに鼻にチューブを入れる時の A さんの表情を見るに忍びなかったのか、やがて妻から、胃ろうの手術は大変なのかとの質問を受けました。実際にご家族に胃ろうを見せ、パンフなどで療養指導を行い、不安を少しずつ和らげ、胃ろう増設に踏み切りました。胃ろうから栄養を注入する手技の習得や言語聴覚士による嚥下訓練も並行して行っていきました。やがて家族が食事介助することで口から食べられるようになりました。A さんはやがて在宅復帰に向け食事や栄養の注入時間などを調整して外泊することで在宅生活に自信を取り戻していきました。退院後の訪問では自力で起き上がり、車椅子の自走もでき、スプーンで食べられるまで回復されていました。最初は不安だったけれど、同じ看護師さんが関わってくれたので安心できた。今では買い物先で食べたいものを指で刺して教えてくれるまでになり、毎日5品のおかずを作るのは大変なのよと、妻は A さんの回復を喜んでいました。A さんの事例からモジュールチームで関わることで情報共有もスムーズになり、信頼も勝ち得て胃ろうにする勇気につながっていったと思います。今後とも看護の質の向上を目指し、実践に取り組んでいきたいと考えています。